しい時は笑えばいいじゃない。
ジョイント広場ハニービー第93回放送です。さて今日も出張のスタジオを作っていますが、はい、花ちゃんどこに来てますか？
はい、ちょっと小寒いですね。和歌山県は紀美野町にありますセミナーハウス未来塾さんの、これはロビーでしょうかね。はい、ロビーでスタジオを開設させていただきました。
紀美野町というと昔は、合併する前は名前は、
なんだっけ、
美里町ですね。
美しい里と書くんですよね。
はい、はい、それが合併して紀美野町になったということでね、和歌山県紀美野町に来ています。
はい、今日のゲストはこのセミナーハウス未来塾の塾長さんです。塾長、ちょっと自己紹介をお願いできますか？
はい、皆さんこんにちは、セミナーハウス未来塾の平井嗣二と言います。よろしくお願いいたします。
いやー、塾長ー、はい、そして塾長と今日お話を楽しく繰り広げさせていただきます。パーソナリティ、花ちゃんと
ヒグマと、そして今日はもう一人スペシャルゲストがいるんですが、
はい、
はい、私前尾浩一と言います。よろしくお願いいたします。
あれ、前尾さん前も出てますよね。
そうそう、ツリーハウス名人です。
そうです。第90回放送の道草製作所のね、新春特集の時に出ていただいて、はい、ツリーハウスの話をねして、僕らもわあ面白そうだっていう、そのコメンテーターとして今日は来ていただきました。
はい、そうなんですね。あのツリーハウスのお話が、あの第90回放送の時にちらっと真代さんから出て、そこからツリーハウスを作る場所、大阪近隣でどっかないかな、みたいな話から、
そうそう、作ってみたいな話してましたけどもね。いや、ちょっとね、遊び心でね、探してみようみたいな感じで、でなんか絵がありましたよね、この紀美野町、はい、行ってみようかっていう話になって、じゃ あのセミナーハウス未来塾っていうのがあるっていうことで寄ってみようかって言って寄ったんですが、実はですね、今から24年前に私が勤めてた学校の全校の宿泊合宿みたいのがあったんですけどね、まあ、できたてのこう未来塾だったと思うんですけど、その時にお伺いさせていただいたんですよね。でその記憶が残ってましてね、はい、来た時は懐かしいなとか思いながら、で塾長さん、新しい塾長さんになってますから、はい、話する中でわあここ面白いな、ね、ぜひあの取材してみたいなっていう話になって今日に至ったわけです。
ねえ、なかなかね、この未来塾さんがもう魅力的で魅力的で、私は初めてここに出向かせていただいた時に、もうたった一人でもいいからここで合宿したいと、もう大騒ぎをしたぐらいなんですが、塾長、ちょっとこのセミナーハウス未来塾ってどういう建物をどういうふうにして利用しているのか、ちょっと皆さんにご紹介いただけますか？
はい、ここセミナーハウス未来塾は135年前明治8年にできた小学校の廃校を利用した宿泊研修施設、それから、田舎の体験とか、農村のいろいろなことを学んだり楽しんだりするような場所として、まあ、されています。はい、
体験の体験というか学習を体験できるというところですね。
そうですね、はい、
こう前尾さんどうですか、すごいですよ、ツリーハウス名人、
はい、
初めて今日ここに来られたツリーハウス名人はどんな感じを？
いや、ものすごく感動してます。はいはい、私が小学校に上がった頃と同じね、作りで、うん、同じ教室のような感じでいうところなんですよ。
じゃあツリーハウス名人、158年前、
山の中で住んで全くそうです。
そうですね、山の中の教室をそのままは、あの宿泊施設として畳を敷いて、いわゆる合宿っていうか、みんなで、
布団敷いて泊まれる、
泊まれると、で、体育館であった、あの講堂であった、卒業式とか入学式とか、はい、そういったことをしてたところが食堂として、みんなで一緒にご飯を食べるとか、そんなような寝食を共にしてワイワイワイワイするようなところですね。はい、
いいじゃないですか。私一人でもそれしたいと思って、今日ですっごい楽しみなんですよ。はい、もうあの廊下がね、教室のちょうど外にあって、その廊下はもうね、アウトドアなん ですよね、ほぼね、
オープン廊下です ね、はい、
オープンテラスが廊下になっているような、はい、そんな感じですね、そんな感じですよね、はい、それはあの前尾さんが出た学校と全く同じ作り、
全く一緒でね先生に怒られてバケツ戻された場所も同じような感じの、ちょっと感動してますね今日は、
ね、あの前尾さんの話を聞いてるとね、あのソロバンの上に立たされてバケツ持たされている話を思い出した、はい、
そうですね、山田洋次監督の映画に出てきそうな雰囲気と言えば皆さん分かっていただけるんじゃないでしょうかね、
本当ですね、
普通 の、 あの宿泊施設だったら1号室とか2号室なんですが、うん、ここの宿泊の部屋のなんか名前が面白いですよね、
あ、そうそう、あのちなみに私は理科室に泊まらせてもらいます、
うん、他どんな部屋があるんですか、
はい、音楽室、家庭科室っていう名前があってあと1組から6組までの、はい、部屋があります、特別に反省室というのもあります
反省室にも泊まれるんですか、
反省室にもどうしてもっておっしゃる方には泊まっていただくことができます、特別メニューの反省コーナーを用意しております
あるんですか、いやそれはなんか
嘘
ね、なんか全部見てまま見たはずなのに反省室なかった、
それは気がつかなかったですね、
はい、まあ、さっき入るようなとこやわ
私がですか、
私が
で宿泊施設とは別にあのなんていうか、ね、近代的な建物もあるんですが、そこの紹介はちょっと
して、そうですね、セミナーハウス未来塾をオープンするとき昭和63年に、ここが研修施設としてそれに対応できるように、ホールとそれから研修用の多目的教室と、2つを設けております、そういったことで、たくさんの人にも研修していただいたりとか勉強していただいて、あとワークショップとかいろんなことに使っていただいたり、できる部屋を設けております、
特に合宿のような形で使わなくてもということですよね、
そうですね、趣味の集まりであるとか、それから普通の旅行であるとか、 あるいは友達同士でちょっとゆっくりしたいなという、うん、どんな目的でも OK です、
わー OK です、
はい、
これ町営、昔は町営、
私は24年前に来た時はね、町営だったと思うんですよ、でなんか職員の方もね、町の役場の方かなと思ってるんですけれどもね、今はどんな形に変わってるんですか、はい、
2009年から、民営化されて公設民営、建物は君野町のもので、経営が 民間の経営でしております、
はい、ということは塾長がご経営されているということですね、
そういうことになります、はい、
はい、経営をこうしていていろんなお客様来ると思いますが、どうですか毎日、
はい、むちゃくちゃ楽しいです
、はい、どんな団体の方とかどんな個人の方とか利用されてますかね、
そうですね、4月ぐらいは何ていうのかな、新入生のオリエンテーションを兼ねたような合宿であったりとか研修であったりとかいうのが多いです、それから5月になれば毎年、トランペットを吹かれる方がアーティストキャンプっていうのをされたりします、それから6月になったら、まあ、なんとなくいろいろ来られるっていうのがあります7月8月はもう林間学校をはじめ大学のサークル、それからグループとかいろんな方で来られる方がいます、もちろんここは歩いて800メートルほどで三郷天文台というところがあります、うん、日本で有数の国会天文台ですので、星を見に来られる方もたくさんいらっしゃいます、年間通じていろいろ使っていただけたらなというふうに考えております、
私もね24年ぶりに泊まるんでね、今晩ちょっとワクワクしてるんですけどね、
ワクワクですね、はいはい、やっぱり夏場がピークなんでしょうか、
そうですね、夏場はもうむちゃくちゃ多いですね、なかなか予約が取れないというお叱りを受けるぐらいです、
なんかね、はい、それがよく噂になってましたよ、
はいはい、まあ、その辺はね第3コーナーでちょっとお話をしたいんですけどね、
なるほど、はい、
あとね面白いなと思ったのは食堂の入り口のなんていうんですかね、注意書きですよね、
注意書きね、私も読みました、真代さんも読みましたね、ちょっとくすっとくすっとくる注意書きがございました、はい、
夜間は動物が入りますので、入るので解放しないでくださいと、そういうふうに書いてあります、
ね、 もうだっていそうですもん。
そうでしょ。
具体的に動物って何が来るんですか。
小動物、
タヌキとか、
はい、
そうですね、いろんなものが来ますね。ウサギとか、あの猫なんかも来ることもあるんですけれども、はい、そういうリスとかテンとかアナグマとかいろんなものが来る可能性がありますので、はい、開けておくと、あのやっぱりちょっとまずいなっていう。
イノシシが来るとかってのあるんですか。
イノシシは建物までは入ってこないですけれども、うん、周辺を運動会していることはあります。
運動会、
はい、
ね。ねえ、セミナーハウスのね、あの中庭ですか、中庭も、はい、もうイノシシよけのネットがありましたね。
はい、そうですね、うん。玉ねぎを今は栽培してるんですけれども、やっぱりあのネットを張っておかないと。ネット自体であのイノシシを防げるということはないんですけれども、うん、どうしても足に絡んで嫌がるみたいで、あれが随分効果があります。
はい、なるほどね。いや、なかなかこの自然と一体化したこの空気感がすごいなと思って、もうここにいてる間、はい、すごくこう癒されているんです私。
ありがとうございます。
まあ、今建物とか中身のことを少し話したんですけども、うん、はい、次第2コーナーではね、うん、ちょっと自然のことについて真代さんとね、そうそうそう、ちょっとトークをしていただけたらと思います。
自然が今年いっぱいですからね。
はい、じゃあお楽しみに。
ブンブン花ちゃんのジョニーカフェラバーハニービ
ー。セミナーハウス未来塾さんについてからすぐに私たち周辺のお散歩に出かけようということで、周辺散歩に出るのにね、平井さんにも一緒についてきていただいたんですけれど、いや、平井さんについてきていただいてよかったですよね。
そうですね、うん、もう自然がいっぱいっていうか、ね、目の前にね、ですか、
葉っぱいっぱい、食べれる葉っぱがいっぱい、
食べれる
葉っぱがいっぱい、マヨさんの好きな食べれる葉っぱがいっぱい、そうそう、
そうです、
ね、もう歩く道すがらがもう全部食べれる葉っぱがいっぱいでね、で平井さんいなかったらここちょっと勇気持って降りれなかったなみたいな、ちょっと崖っぷちに、あ、そういえば道があるみたいなところもあって、
そうそうそう、あったあった、ね、あの階段がね、ちょっと僕にとっては年寄りはちょっとしんどいかなっていう感じだったけど、まあついていきましたけど、はい、ね、
そうですね、降りる方が階段ってきついですね。
そうです、そうです、
あの平井さんはこう毎日この辺の周辺の野山をこうちょこちょこチェックしたりとか、
まあ、そうですね、あの、天文台までの遊歩道やあの町遊林が指定管理の範囲に入ってますので、うん、結構この辺りをうろうろすることは多いです。
はい、あの春の色づいた山々と、ね、ね、春特有のちょっとこう香りを含んだような空気がすっごくすがすがしくて本当に気持ちが良かったんですけれど、真代さんどうでした、この周辺を歩いてみて。
山菜にしろ風景にしろお花にしろね、はい、うん、本当に素晴らしいなと思いましたもん、
ね、
うん、やっぱり住みたいなと思います。
あ、うん、来た来た来た来た来た。
あのほとんどのところで桜がもう散ってしまって終わってますけれども、はい、この辺りはまだまだあの桜の種類もたくさんの種類があるわけで、今盛りの満開の大島桜であったりとか、これからの花もありますね、はい、桜もまだまだあります。それから桜が終わればツツジであったりとかアジサイであったりとか、いうのがいろいろあると思いますね。それ以外にもその今山吹が非常に綺麗な、花を咲かせていたり、シャガが可愛く咲いていたりとか、あるいはそのツツジの系統でも早い、三つ葉ツツジなんかもう目を拭いてますのでね、そういったことをお花に関しても楽しんでいただけるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、皆さん、あのわらび、
はい、
ゼンマイ、
わらびゼンマイ、はい、
これはねあるんですよね。ねえ、
ね、え、至る所にありましたよね。
ありましたね、うん、もう持って帰りたいぐらい、
キャキャ言うてましたもんね。今日僕車ちゃうのにちゃうのにキャキャ言
う
てましたよね。
そうです、そうです。もうね、いたどりでもね、やっぱり食べ頃っていうか、うん、保存の仕方っていうか、うん、保存のね効くようなもんですんでね、すごいなと思いましたね。でお花もね、先ほどおっしゃってたようにお花は僕も親父がねお花の先生やってましたんでね、お花は好きなんです、うん、どんな花が好きなんですよ。 だからもう摘んで持って帰ることはしないです。やっぱり自然の中で鮮やかな花を見てめでてくるというね、褒めてくるっていうかね、そういったことをしたい。だから今日も先ほどね、柿つばたを一つ見つけたんですよ。だからあれはすごいなって、こんな山の中でも咲いてんだなっていうようにね、感じましたね。
ほとんどやはりこの周辺に咲いている草花というのは自生ですか？
そうですね、ほとんどが自生ですね。ほとんどというか、まず全てっていうぐらいじゃないでしょうか。まあ、桜はさすがに昔植えたと思いますけれども、ね、
かもしれませんね。でも、はい、あの思わぬところにこんな綺麗な花を咲かせる木が植わっていたりっていうのは、これはもう人工的なものではなくて、たまたまそこにあったものが残っていたような感じですね。
そうですね。
ね、それからなんかほら、木のめっちゃ古いやつも見たじゃないですか。
そうですね、すごい引きもありましたね。
白樫ですね、
もう樫の木にもたくさんあるんやけど、白樫とかね、まあ、この辺和歌山独特のね、ウバメガシのね、便乗天になるような樫もあるけど、すごい木がありましたよね、で半分朽ちてるんだけど生きてる、元気で頑張ってるっていうね、姿は我々にも匹敵するんじゃないですかね。
おお、
深い
ですね、
深くきましたね、もうドキッとしました。
いやいや、やっぱり自然っていうのは僕めでてまたね保護せないかんし、でまあ先ほど言ったようにお花もね持って帰るんじゃなくて、そのままね次の人にまた見てもらうという、ね、優しい心が必要じゃないかなと思いますね。まあそういうふうに感じましたけど、あとはもう山川もう目の前全部揃ってますんで、素晴らしいところだと思います。
そうです、山めっちゃテンション上がってありますよね、前尾さんね。もう山が川がって竿がないとか叫んでましたからね。
今日はね、前尾さんの、ね、クイズ大会みたいだったんですけどね、山道の中にね、土がこうえぐれててですね、不自然な形のこう土のところがありましたよね。
茶色い森土がえぐれた土の塊ね、
これ何だと思うというね質問があったんですけれども、
はい。まあ知ってる人は知ってるんですけどね、なかなかねああいう場面は見れないと思うんですよ。都会でも見れないし、ハイキングに行って山の中行ってもそういった場面は見られないと思うんです。まあ、そういうようなことをちょっとね質問させてもらったんですけど、
はい、
はい、花ちゃん答えは何でしたか？
見事に当てましたけれど、イノシシさんがですね、ちょっと泥をこすりつけて、体にこすりつけて寄生虫とかを落とす場所かな。
そうです、
ね、正解ですよね、
はい、正解です、
はい。これ確かにね、さっき真央さんがおっしゃったように、ハイキングコースでみんなが土日になるとよく来るよみたいなところでは多分あれはないと思います。
あ、かもしれないですね、はい。
あれは私も初めて、
私も初めて見ました ね、
ね、
普通にありましたからね、ハイキングコースの中に、ね、
2カ所ぐらいありますね。ここもやみたいな、
イノシシの足跡がピッとついてますよ ね、 ね、あらみたいな、
ガシガシやりましたさっきみたいな感じの、ちょっと生々しい感じの、
面白いです ね、
ね、
ね、いやあれは本当にないと思いますね。
そうですね、あの地元の人にとっては普通なんだけれども、他の他の人からとれば特別っていうものが、こういわゆる特別な普通っていうのがたくさんある、そういうハイキングコースかなっていうような気がしますね。
特別な普通、
そう、そうですね、
いい言葉やね、
いいね、ちょっと来ましたね。
来た
そう、特別な普通、すごいな、この言葉も深いですよね、
そうですね、
そういうのがね随所にありましたね。
ですね、
それから今晩私たちちょっと楽しみにしてるんですけどもね、あの星がねすごく綺麗だっていう話なんですが、その辺ちょっと紹介していただけますか。
そうですね、あの、ここ近くにある三郷天文台はあの、平成7年に環境省の、美しい星コンテストの、中で選ばれたあの地域として、三郷町、旧三郷町が大変綺麗な町であるということで天文台を作ることにしました。本当に綺麗です、むちゃくちゃ綺麗です。セミナーハウスの上のグラウンドから天を眺めますと、満天の星空、天然のプラネタリウムのような感じがします。普通の時でも1時間に10個以上の流れ星を観測することができます。
だからあの都会の、ね、天文台ってプラネタリウム見なくても、なんかあのグランドにその、ね、シート引いてゴロンと横になれば天然のプラネタリウムが見れるというね。
これやっぱり季節的に夏ですかね。
そうですね、夏と冬がいいですね。
万全の体制を整えて、
はい、万全の体制を、そうですね、
そうですね、空気が澄むのがやはり夏と冬なんですね、はいはい、うん、
ね、シート引いて、断熱シートかなんか引いて、大地にゴロンと横になって、そうね、天を見上げると、はい、流れ星がシュッシュッと行くと、
いいな、
そのまま寝ちゃったら飽きませんけどね、
はい、あと流れる風とか、うん、それから夏でしたら虫の声とか、そういうあの雰囲気を楽しんでいただくのもそのいいかなっていうふうに思います。
じゃあもういつ訪れてもいいですよ ね、はい、
なんか贅沢ですよね、すごくね、
そう、テレビもない、うん、そして携帯電話の電波も届きにくい、届かないですかね、もうね、うん、ほぼ電話も来ない、来る怖さを感じなくていいみたいな、うん、
そうですね、
その通りや、
ね、もう俗世間いつも自分を縛っている環境から完全に切り離された世界の中で、なんかこう自分に立ち返る時間を作れるのがこの場所じゃないかなと思いますね。
はい、
ブンブンはなちゃんのジョイント広場ハニービー。
それでは最後のコーナーになりましたけれども、はい、ロビーへね、うん、訪れた時にね、うん、お菓子の箱が置いてあって、君のためにって書いてあって、見たらあれって思ったことがあったんですけれども、
はい、君のためにフォーユーじゃなくて、うん、まあ、じゃなくて、
なんかごらんさで君のお帳だから君のためにかなぐらいで見てたんですが、その横に新聞記事があってね、
そうそう、
誰が作ったん、あれ平井さんが作った、あれ
どういうこと平井さんが作ってるんですか、この君のためにとてもいいお土産になりそうなお菓子なんですけど、
はい、僕が作ってるというよりは、うん、まあ、セミナーハウスのスタッフみんなで作ってるお菓子です。
はい、はい、
君の町をと訪れてくれた人たちが、カジカソウであったりとか、だるま湯温泉であったりとか、おいし高原であったりとか、ふれあい公園であったりとか、いったところで、お土産のお菓子っていうのが、君の町さんのお菓子が全くなかったわけなんですね。大阪メイドイン大阪であったり、うん、メイドイン奈良県であったりっていうものばっかりだったわけなんです。これじゃいけないと、せめてその自分たちの町で、作ったものを何かできないかなということで作ったのが、この、和歌山ビスコッティ君のためにっていうお菓子です。
はいはい、ビスコッティっていうのはビスケットよりももっとカリカリしてるっていう感じなんですか。
そうですね、ビスというのは、2度という意味で、
は
い、
なるほど。
でコッティっていうのは焼くっていう意味で、2度焼いてると、うん、結構手間暇かかってるんです
はい、はい、
で、カリカリっとして、うん、それからあのコーヒーとか、紅茶とかミルクなんかに浸して食べていただくこともできると、そういうことですね。
柔らかくしてね、
もともとはイタリアのお菓子のようです。
へ、はい、マヨさんどうですかこれ。
いや1個買って帰ります
ね。ちょっと興味を引きますよね、
はい、うん、
このこう香ばしさとこのカリカリの食感というのにこう妙にそそられますよね。
そうね、僕もともとそのくるみっていうのが好きなんでね、自分でも山へ行って取ってきて潰してしたことがありますね。
ね、あのこうくるみを使ってるというのももちろんそうですけれど、
そこにちょっとね興味が引
く、ね、そうですね、やっぱりこのネーミングじゃないでしょうかね。
でしょうね、やっぱりね、
ちょっとね、マヨさんもこういうの好きでしょ
そうですね。
で早速食べてみたいなと思って、セミナーハウスに置いてますって言ったら、置いてないですね。
そうなんですよ、あのほとんどここでは合宿とかそういったものに来られる方々が多いので、買って帰る機会っていうのはほとんどないんですね。むしろその温泉であったり、そういったあの観光施設であったり、そういったところの方が比較的よく売れるので、まあ、そういったところで販売をお願いしております。
前回ね、はい、下見の時にカジカソウも寄ったんですけどもね、はい、あ、ネーミングねちょっと洒落てるなと思いながら、ちょっと変わって帰らなかったし、まさかここで作ってるなっていうねそういう発想がなかったので ね、
そうですね、
これは帰りちょっとカジカソウが寄って ね、 っね買って帰らなきゃいけない
ですね。ぜひ味わってみたい、
ぜひ、はいはい、あのお買い求めください。
はい、ちなみに人気はいかがなもんで
人気はそうですね、上々です、ありがとうございます。はい、
これはぜひ、
はいはい、
さて、ここの利用についてね、
うん、
実は前回来た時にこれはいいなということで、私が勤める学校も夏休みの、ね、生徒会の合宿でちょっとお世話になろうかなと思って、
7
月8月についての予約は4月1日から始まるということで、
はいはい、
4月1日朝ね、まあ、なるべく早めにと思って電話したんですが、繋がらない繋がらない、
それが例の噂ですね。
そうそうそう、はい、最初の、ね、第一コーナーで言いました、繋がらない繋がらない。
あ、そんな繋がらないですか、
ね、夏休みの利用状況というのはどんなんですか。
そうですね、土曜日曜あるいは日月っていうのにかけては、ほぼ満杯になっています。ただまだ平日に関しては空きがあります、6月ぐらいになると思わぬキャンセルがあったりしますので、またその辺はホームページでチェックしていただけたら、あ、ここ空いたぞということがあるかも分かりません、はい、それと先ほどおっしゃってた電話がつながらないっていうのは、大変よく言われたわけなんですけれど、その時だけなんです。セミナーハウス未来塾はそんなにいつも大儲けするほど儲かってるところがありません。
つながらないのは4月1日の午前中だけですね。4月1日の
そうなんです、午前中だけ、はい、
だけ、
う
ん、
はい、
さっき町営から、はい、民間でっていうことになったんですけども、ね、はい、まあ、今話聞くとね、夏休みは少しにぎわってるみたいなんですが、はい、その他の季節ってのはいかがですか。
そうですね、5月6月7月上旬まではもうほとんど空いてます。非常にいつでもウェルカム状態です。、はい、で民営になってからやっぱり経営っていうのはその厳しいところがありますので、ぜひ皆さんに助けると思って使っていただけたらもう大変嬉しいなというふうに思っております。
前尾さんなら何月を狙いますか。
私は9月。
お、9月、それは何故に。
やっぱりね、うん、季節の変わり目でね、
あ、山は最高になる、
僕は一遍それを見てみたいなと思って、
うん、9月いいですよ。
でしょ。そうですか。
月は綺麗ですしね。
そう、
そうです、
空気が澄んでるじゃん、多分、
う
ん、
そうですね、秋のね、スズムシ鳴くんですよ。
ああ、これね、
飼われてないスズムシですよね、
飼われてないスズム
シ。それや、
はい、それね、
値札のついてないやつですね。
そう、値札のついてない、虫かごに入ってないやつですよね。素晴らしい。
ね、今でもね、朝、明日の朝ね、耳澄まされたら10種類以上の鳥の鳴き声が聞こえます。
ああ、鳥な、
はい、僕最高17種類聞いたことあります。
聞き分けができるんですか。
いやいや、違うなというだけで、
は
い、
はい、全然違うんだ。
バードウォッチャーもいいかもしれないですね。
そう
ですね、うん、季節問わず、
問わずですね、
いや自然だわここは本当に、
はい、それと24年前に来させていただいた時はね、時代も時代なんでまだインターネットどうのこうのっていうのはなかったんですが、私がここ君の町にね訪れてみようと思った時にまず調べたのがインターネットなんですが、はい、ここホームページとか、はい、例えばフェイスブックとか、はい、そこら辺はどうなっているんですかね。
フェイスブックホームページも開設しております。なるべくこまめに、フェイスブックなんかは投稿するようにはしてるんですけれども、うん、カタカナでセミナーハウス、漢字で未来塾で検索していただいたら、いただければ出てくると思います。ぜひご覧ください。
はい、私もフェイスブックで最初に平井さんとつながっておいて、うん、できて、まあ、ここでこの前フェイスブックでつながった山口です、
ね、
みたいな感じで ね、 でなんかね、事前にこうできるっていうのは時代だなと思いましたね。
そうですね、はい、それでは今日、いろいろお話いただきましたけれど、セミナーハウス未来塾使ってみようかなと思う皆さんへ、ちょっと塾長からメッセージを一言まとめていただけますか。
はい、
どうしましょう、塾長の前に使う側の人として前尾さんまとめますか。
いや、まとめるとこもいかないけど、うん、使ってみたいのは山々です、うんうん、で今とちょっとね計画的に9月ぐらいがいいんじゃないかなと思っただけで、その、ね、うん、使ってみるのは間違いないです。だって僕のね、母校に帰ってきたような感じがするから。
懐かしいですね。
そうそうそう、そこがもう一番のね、うんうん、魅力なんで、ね、
きっと多分訪れた方である程度の年齢いってらっしゃったら、その懐かしいという気持ちはほとんどの方が持つと思うんです。私でもやはり懐かしい、使ったことはない校舎の形だけれど、でもやはり懐かしい思いがしたの
で、僕もその田舎でおった時は、奈良の田舎におった時はやっぱ複式学級で教室が3つしかなかったいうようなとこから考えたら、ここはもうちょっと大きいけど、うん、 すごいなと思いますね。
ね、この、外観というかその中に一歩入った、いやここで合宿するんだっていう、このワクワク感もとてつもなく面白いですよね。
感動しました、
ね、これは個人で泊まることもできるんですか？
はい、あの個人でも泊まることできます。もう素泊まり2500円プラス消費税ですけれども泊まっていただくことができます。ただ非常にリーズナブルな値段で提供しておりますので、10名を満たない場合には食事の提供というのはできないのです。ごめんなさい、
ね、でもそれだけリーズナブルに使えるということは、そして個人でも使えるということは、これはなかなか結構いい情報なんじゃないかなと思いますね。
そうですね、う
ん、では、これからセミナーハウス未来塾使ってみようかなと思う方へのメッセージを最後、塾長からお願いします。
はい、ありがとうございます。あの先ほど、昔懐かしいと前尾さんおっしゃったように、本当にそういうところだと思います。木枠の窓から眺める景色、そういったもの、あるいはその光である、そこから入ってくる光である、それから風の音、それからあの肌に感じる空気、そういった五感っていう感性っていうのは、その教えられるもんではないというふうに思います。ご家族の方に関しては、お子様とかお孫様なんかにはぜひこの雰囲気っていうのをあの味わわせてあげてほしいなと思います。もっと大人の方でも非常にそういったものを取り戻して、心身のリフレッシュ、そういったことがしていただけるんじゃないかなと思います。ここには先ほどのコーナーでも申しました、特別な普通っていうものがいっぱいあると思います。ぜひその特別な普通を見つけに来ていただきほしいと思っております。よろしくお願いいたします。
素晴らしい、まとめていただきましてありがとうございました。ぜひね、どしどしこのセミナーハウス未来塾、興味がある方はどんどん連絡をください。
はい、私も夏に子供たちと来たいと思います。
ね、とっても楽しいところ、面白いところですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はセミナーハウス未来塾さんからお送りしています。ゲスト、塾長の平井さんにゲストでお越しをいただきましてお送りしました。
はい、ありがとうございます。
そして、スペシャルパーソナリティとしてツリーハウス名人前尾浩一さんにも、ご登場いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、